アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。ハンスケさん、
はい、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。何回ぶりだろうねって、これ高野ブックで逆のパターン言ってたんですが、僕の方が長いですね。
そうですね、
高野ブックにミニさんが出られなくなった期間よりも、私がこの番組に、はい、出られなくなった期間の方が長いということで、
あ、そうなりますかね。
そうじゃないですか。どっちだろう。
あ、そうか、あ、そうかもしれませんね。
ですね。皆様はじめまして。
あ、そうですね。多分はい、そうです。うん、
まあ僕が出ていた頃から聞かれている方もいらっしゃるかもしれませんが、お前誰だと。という方も多数いらっしゃるんじゃないかと思いますので、改めまして、ポッドキャストステーションスクランブルの言い出しっぺ、言い出しっぺってこの哲夫さんが使ってるからなんか使いづらくなっちゃったんですけど、まあ本当スクランブルから始めて、
哲夫さんよく言っておられますね、そういや、はい、
いろんな番組を作り、いろんな人を巻き込んでしまっている張本人でございます。アンナチュラルにも番組配信当初は、一緒に参加させてもらっていたんですが、なんか一回ちょっとお休みで、まあ、お休みとかっていう繰り返してるうちにいつの間にか出なくなってしまったというね、ございますが、こんなことではいかんということで、忘れられないうちにもう一回出ようなんて思ってたら本当にもうすっかり忘れられるぐらい出ていなかったということに気がつきまして、急遽ミニさんに時間を調整していただいて再度登場と愛、はい、なりました。ハンスケです、よろしくお願いします。
なんかちょっと緊張気味でもありますよね。ちょっと久しぶりにデュオっていうことになりますんで、
ですね、
はい、
俺何で話してたんだろうこの番組でって、ちょっとね、
そうですね、
緊張しますね、
はい、まあまあ、この番組愛も、変わらず、
うん、
なんかこう、デコボコな感じの情報をお届けしてるんですけど、
うん、
今日ちょっと驚いたんで、どうしてもちょっと先にこれ触れさせていただきたいんですけど、
うん、
いや、ビンダーディンさん捕まったの、
はいはいはいはい、
びっくりしました私。
捕まったっていうか殺害されたってこと。
前にもなんですけど、
うん、
なんていう、はい。で、なんて言うんでしょう。前の時に、地震の時に、なんか、地震の影響で、なんか体を悪くされてるので、
うん、
なんか電子機器が動かせないので、その治療のための。
はいはいはい。
それで亡くなったんじゃないかっていうことを。
ありましたね。はいはい。
はい。なんか、ドイツだったかどっかの新聞に書かれてて、もう、なんか、ね、それこそ、ビンダーディンさんは死んだんだ的な。
うんうんうんうん、
ことがあって、で今回急にこれで出たので、
うん、
ちょっといろいろ思ったことがあるんですけど、
うん、
いや人の国行って殺害するのどうよっていう意見もあったりね。
ほうほうほう。
でパキスタンの大都市にお住まいだったっていう、なんか山の中住んでおられたん違うのとか、
うんうんうん、
はい、まあ、そんなこんなをいろいろ思ったんですけど、
あれなんかマンションかなんかっていう話でしたっけ。
いやなんかすごい豪邸にお住まいだったっていう風に私は今日、新聞記事と言いましょうか、通信社のあれで見てたんですけど、
うん、
なんか鉄格子が張ってるような、
へ、
結構高級住宅、なんか、イスラマバードですから結構大きい都市なんですけど、
うん、
普通に暮らされてたらしくって、若い奥さんと。
そうなんだ。それ住んでた場所の絵とか出てたんですか。
はい、いや絵は出てないですけど、うん、なんか文章で説明があったんですよ。
へ、
いやびっくりしましたよ。なんかあ、
うんうん、
なんかイメージ的にはね、
うん、
これは別にビンラディさんに聞いたわけじゃないですし、私が勝手に思ってたんですけど、
うんうん、
いわゆるトライバルエリアというパキスタンとアフガニスタンの国境地帯で、
うんうん、まあ
政府の範囲が両国の政府の範囲が及ばない地域っていうのがあって、
うん、
まあそこでまあ、神様のように崇められて暮らしておられるっていうような、
はいはいはいはい、
形の報道をずっと聞いてたので、
うん、
なんか洞窟かなんかっていうイメージだったんですよ。
それはあった、確かに、
はい、
それ当初そういうここがアジトだったみたいなのがそんなとこばっかりだったんですよね確か。
あ、はい、回線が落ちてしまいました。
そうですね、ちょうど、ビンラーディンさんのアジトの話をしているときに回線が落ちたので、もしかしたら諜報機関に狙われてるのかもしれません。はい、そんなところでちょっと途中になってしまいましたけど、本編へ参りたいと思います。はい、本編へ入る前に、そうですね、ちょっと少しお気づきだと思いますが、かなりちょっと回線状態が、悪くてですね、はい、そうですね、ちょっとイントロのとこでも、少し追加の、はい、収録をしてですね、お知らせはしてるんですけど、本編入って大体そうですね9分とか、8分ぐらいですかね、特に私がですね結構トンチンカンなタイミングで、はい、お話を、していたり、そうですね、まあ、ハンスケさんとのやり取りがですね一部ちぐはぐな感じが、はい、あって大変、お聞き苦しいと思います。そうですね、今回、使ってる音源というのは、実は、私の方で、録音した、ものはですね、なんと言うんでしょう。かなりの、回線状態の悪さで、何言ってるかさっぱりわからないというような、状態だったもので、そうですね、半助さん側の、はい、音源を、冒頭、使わせていただいているのですが、そうですね、ハンスケさんの方はハンスケさんの声自身は、自分の、はい、トラックの方で撮っておられるのですごいクリア、はい、だったんですが、ところが私は聞きづらい中、愛の手、そうですね、いろんなお話をさせていただいてたもので、もう結構ちぐはぐな感じが、はい、やっぱりあまりにひどいなというような、とこはありつつなんですが、どうしてもそうですね、内容自体はこのまま使いたいという思いがありまして、ちょっと、そうですね、お聞き苦しいとは思いますが、はい、そんなとこもちょっと、そうですね、含み置きしていただいてですね、楽しんでいただければと思います。
はい、というわけなんですけど、ちょっと呪いにかかってしまったような感じなんですか。はい、はい、ちょっとお聞き苦しい方かもしれませんが、うん、どうもすいませんでした。はい、で、本題なんですけど、うん、今日のお題なんですけど、はい、ちょっと五感で、まあ、刷り込むように、
うん、
なんて言うんでしょう、いろんなことを感じることっていうのを意識されてるのかなと実は思いまして、うん、
はい、
まあ、これちょっとよく巷で今言われてることなんですけど、うん、何でも最近デジタルデジタルってことで、
うん、
肌触り感というやつなんでしょうか。私よく前の時もそうなんですけど、デジタルとアナログの話の時にも、うん、言ってたんですけど、
うん、
まあ、この部分だけはどうしてもなんか、パソコンの画面上では済ましとけないなとかっていう、
うん、
そういうようなことが最近ちょっと特に多くなってきまして、 あの、年いったせいなんでしょうか。どうしてもなんかこう、そうですね、あの、スリスリという感じも含めてなんですけど、
うん、
ああいうことがないと、ちょっと、なんて言うんでしょう、こう、リアルに思えなくなってきたという、都市的な部分ももちろんあるのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりなんかこう、あらゆる感覚でこう感じ取るっていうことが、やっぱこう、リアルさを増すのかなっていうようなことを、ちょっとひしひしとちょっと思ってきたので、
うん、
いや、実はその辺のとこ、いや、半助さん結構デジタライズされてる生活を多分送っておられると思うんで、
うん
うん、その辺のとこは、どうなんかな、という、単純なあの、私のあの、問いかけからスタートしてみたいんですけど、
はい。
はい、あの、どうです？メモとかあんなん、前、少しお聞きしたときは、
うんうん、
事務所内のやりとりでしたもう、
うん、
なんかね、メモ帳みたいの開けといて、それこそ。
うんうん、あのね、
パカパカっと打ってっていうようなことをおっしゃってたと思う。はい、
はい、はい。この番組出てた当初からすると、一つ大きく変わったのは、はい、手書きの手帳をつけなくなりました。
はい、あの、なんかそれだけはやっておられる的なこと
を、うん、ずっとちょっとどう
かこう言っておられたんで、私、その辺もなんかステップアップして
うん。
はい。
ちょっとこだわりじゃないですけど、まあ、習慣的なものもあり、あとね、やっぱり備忘録的なもので手書きのものを残したいみたいなのが、当時はあったんですけど、
はい。はい。
去年の暮れぐらいからですかね、全く取らなくなっちゃいましたね。
はぁ、それは、なぜになんですか？なんとなくですか？別に特に理由はなくっていうことですか？
要は結局その二度手間感はあったんですよ、その当時から。
はいはいはい。
要はデジタルというかパソコン上でだったりネットのサービスだったりに、まあ、スケジュールを書いたりとか、
はい、
トゥードゥーリスト的なタスクのしなければいけないリストを書い打ったりとか、
はい、
まあ誰々さんに電話しなきゃいけないとかっていうのは書いたりするわけじゃないですか。
はいはい。
で、よく言われるのが、まあ、デジタルだと検索の、精度というか、
はい、
検索能力が高い。
そうですね。
手書きのものって自分で探さなくちゃいけなかったり、
はい、そうです、はい、
大変だったりっていうね、はい、っていうので結局僕スケジュールも、まあ、
やっぱりその辺で、はい、
Google カレンダーに書いたものをまた手帳に書いてみたいなことをして、まあタスクもそうなんですけど、一回全部、
はい、
主にフォーカスにバーッと書き上げて、で、今日やらなきゃいけないものを、はい、まあ期限とか来てたりとか、
はい、
まあちょっと先ので余裕があったらできそうなものとかっていうのを今日のものとして手帳に書き写して、1日単位のものを手帳で処理してたような感じだったんですけど、
はい、
でも結局二重じゃないですか。っていうのがあってか、はい、ちょっとその、書かなくなっちゃったんですよね。で、その作業分他のことした方がいいかなって思い出した時期があって、うん、
はいはい、書
かなくなっちゃったんですけど。
ああ、なるほど、
うん。
ぶっちゃけて聞いてしまえば、
うん、
結構平気ですか？
いや、ちょっとね、なんかやっぱり、それまでつけてたものが途切れてる感っていうのは、今はまだあります。
あ、それはどっちかっていうと、道徳的な部分ですか？なんか自分はそういう風にしなければいけないのにしていない的、
うん、
ような感じ。
ちょっとそれもありますね。
あ
とは、要はそれ、手帳をつけてた一つに、要はなんか10年日記とかってあるじゃないですか。
うん、ありますね、はい。
10年前の今日、この日に何をしてたかみたいなのっていうのは、
はい、
あの日記っていうのは書けないんだけど、これをやっとくことでおおよそどんなことしてたか分かるかなっていうのが思って、
うん、
つけてたとこもあったんですよね。でそこで今、はい、半年近く空白になっちゃっているのが、ちょっとあ後で後悔するかなとかいうちょっと と心配というか感じもあります。
うん、
うん、
ああなんかそうですね、 今のお話だけ聞いてるとなんか結構あのやっぱり道徳な的な目を気にされてるのかなっていう、うん、ような感じはするんですけど、うん、いや結構やっぱり平気なんですよね。仕事上特になんか支障があったら、まあ、ぶっちゃけて言いますとやっぱまたしなければいけないと思ってされてるでしょうしね、うんうん、案外だからそれでいけてしまうからっていうことなんだろうというふうに理解はするんですけど、
う
ん、
それがなくなっての、あ、そうか、そういう支障としてはないですね今のところ。あ、唯一あるとすれば、
はい、
メモ帳とかは使わなかったんですよ、付箋とかね。
あ、はいはいはい、はい、
全部そういうメモ的なものもその手帳につけてたので、
はい、
あ、そういえば手帳に書いたからっていうのが引っ張り出せたんですけど、
はい、
とっさの時に、
はい、
今メモを書いちゃうのがたまにあるんですよ、
うん、
基本的には、まあ、パソコンの前にいればパタパタとその場で打ってしまうのでデータとして残るんですけど、
はい、
たまにそのパッとメモ書きをしてしまうことが出てきて、それを紛失とかいうパターンが、はい、その手帳つけなくなってから2回ぐらいありましたね。
ああ、はいはいはいはいはい。いや私はなんですけど、
うん、
前話したようなそのデジタルとアナログの話題の時から比べるとなんですけど、うんうん、より邪魔くさいことをするようになりましたね。
あ、そうなんだ。
あの、はい、もうなんて言うんですかね、もう わざわざなんですけど、そのそうですね、私大体メモ最近は、まあ、高野さんよく使っているロディアというメーカーと、まあ、モレスキンと、
うんうん、
まあ、文房具が好きというような部分ももちろんあるんですけど、
うんうん、
なんかやたら使うようになりましたね。
へ
え、はい、うん、で、あのおっしゃるように2度手間3度手間をものすごくしてるんです、
うんうんうん、
現段階でなんですけど、うん、でもなんていうんかな、あのうまく言えないんですけど、
うん、
その印象にものすごく残りやすい気がして、やはり
あ、
ね、これはもう気がしてるだけかもしれないんですけど、
うんうんうん、
で、あのまたその邪魔くさい 肌触り感っていうのが忘れられないのかなんか分かんないですけど、
うん、
いやこれ私本当に実はものすごく悩んで、
うん、
なんかやっぱり二度手間三度手間っていうのはちょっとしつこいぐらい言ってしまうんですけど、
うんうん、
あのやっぱり邪魔くさいですよね、その辺。やっぱりハンスケさん先ほどおっしゃってたようにどうしても、うんうん、同じ作業を2回するようなことになりますし、
うんうん、
でおっしゃるようにあのもう一回その時間があるんであれば違うのに割り当てた方がいいんじゃないかなってすっごく悩んだんですよ、
うんうんうん、
でもなんですけど、
うん、
後でこうなんかこう考えを詰めていくときに、
うん、
なんかところどころ印象に残りやすいというか残ってるような気がして、やっぱりやっぱこれはちょっと捨てられんだろうということで、
うん、
困ったときは脳の感じの話をやっぱり茂木先生ということで、いやどうなのかなって、結構やっぱりインターネット上でも賛否があるじゃないですか。
はいはい、
そんなこと関係ねえよとかいう話とかもあったり、
うん、
いやいやそれはやっぱり大事だから気にしときゃなきゃなんねえとかね、
うん、
いろいろ意見があるので、
うん、
どうなんだろうなとか思いながらもなんですけど、一応まあ、うん、見たりとかしたんですけど、
うんうん、
まあその賛否がある両方ともの意見も両方とも見てみたんですよ、やっぱり。
はいはい、
やっぱ茂木先生とかは必要だっていう派の方ですから、
それは反復するとか、
そうですね、
実際手で書くとかっていうことは、ってこと、
もちろんそうですし、はいはい、口に出して言って音で確認するもそうですし、
お
振動があればなおえっていうことですし、そうですね、食べながらでも印象に残るんだったらそんでもいいって、まあ、ちょっと極端な意見かもしれないですけど、
うんうんうん、
あらゆる感覚器を刺激しながら、動作するっていうことはいいっていうふうにやっぱりおっしゃってる派の方なんですよね、
うんうんうん、
で、まあ会議的な意見の方は、
うん、
そんなこと関係ねえよと、
うん、
まあまあ早い話がなんですけど、
うん、
そんな大げさに言っとるほど作用はせんという意見もやっぱ片方にこうあったりするので、
うんうん、
いやもう分からへんからどうしようかなと実は思いながらもなんですけど、
うん、
ちょっとやり続けて見てたんですよね。
はいはい。
で、私もあのデジタルガジェットもの大好きなので、
うん、
どうしてもやっぱりそちらにシフトさせたいっていうようなことで、今までまあアンナチュラルでもかなり取り上げさせていただいたりとか、
うん、
もうそうですね、もう全部クラウド上でものが置いて、データも置いて、なんて言うんでしょう、ソフトウェアとかも置けて、予定表も置けて、
うん、
何もかも置けるんだったら、こんな結構なことはないぐらいに思ったんですよね。
うんうんうん、
ところがなんですけど、やはり、なんて言うんでしょう、こう、スマートさと、自分が資料深くなるというのは、どうも、反比例をすると。
ああ、はいはいはい。
いうようなとこに、ちょっと、まあ、気づき始めたからっていう部分が大きいんですけど、やはりちょっと続けてみると、うん、そこら辺の部分がちょっとやっぱマシになってきてるんですよね。で、そういうことちょっとよくよくやっぱ考えてみますとね、
うん、
いや、まあしょうもない話かもわかんないですけど、
うん、
その足しげくなんですけど、昔だったらですね、うん、例えば誰々のコンサートがあるよって言って通ってみたり、
はいはいはい、
ああいうような時って CD で聴いてるのとは全然違うようなこう臨場感が体の中をこう走っていくような部分がやっぱあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそれと一緒のことなんかなとちょっと思いましてね、
うんうん、
例えば半助さんでしたら自転車のレースあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、もちろん中継のために行かれることとかもあったりもするんですけど、
うん、
やっぱあれってやっぱなんて言うんでしょう、画面越しで見てるっていうのと、
うん、
まさにこう、なんて言うんでしょう、選手と一緒の風と、
うんうん、
言うと、まあ、ものすごくこう、近い距離でですよ、
うん、
息遣いまで聞こえるようなところでやっぱ見てるのと全然違う。
うん、それは違いますね、やっぱりね。
いや、やっぱりその辺の、なんかこう、臨場感を求めてたのかっていう、ちょっと一定の結論みたいなものまでたどり着いたんですけど、
うん、
いや、どうお思いになられますっていうところをこの中途半端な段階で聞いてもよろしいでしょうか。
そうね、やっぱりその中継とあれって言ったらやっぱりね、
はい、
まあ、もちろんその、うん、視覚的な部分で言えば、まあ、近いものは今中継で見れたりしますけど、
はい、
やっぱり音も違うし、やっぱり本当に選手が通り過ぎたら風も来るし、
うん、
極端なこと言うと選手が通り過ぎた時の熱気みたいなの、
あ、はいはいはいはいはい、
そんなのも感じることもあるし、
うん、
まあ、汗の匂いだったりとか、
あ、はいはい、
いろんなものがあるから、やっぱり中継のテレビでの映像を見てるものとは全然違いますよね。
そうですよね。
だからやっぱ、まあ、そういういろんなものが含まれて印象に残るっていうのは確かにあるかなっていう気はしますけどね。
で、まあ、やはり仕事の中でもそういうのっていうのをなんかこう、うん、まあ、なかなかそんな毎日毎日エンターテインメント系みたいなことでもちろんやれないですけど、
うんうん、
やっぱできるだけ邪魔くさいという言い方したらば怒られますけどね、
うん、
まあそのなんて言うんでしょう、まあ言い方悪いですけど、昔からこうなんかある通り一遍のやり方なんですけど、
うんうん、
ああいうような分でも、まあなんて言うんでしょう、必要な部分、
うん、
もちろん、デジタル的に早くできるっていうメリットの部分っていうのを、
うんうん、
やっぱりもう一回考え直さなきゃならんかなっていう、
うんうんうん、
まあ、ところをね、まあ、実はこれ結構何回もそう思ったり、よし、
うん、
もっと進んでデジタライズしようと思っていったり、
うんうん、
なんか結構前進しながら後退しながらぐるんぐるんぐるんぐるん回ってもちろん来てるんですけど、
うんう
んうんうん、やっぱり折に触れてそこら辺のことっていうかよく考えてしまうので、
うん、今現在ミーさんのじゃスケジュールは
手書きですね。
手書き、
はい、
デジタルは
つけてます。つけてるのは
じゃあ、つけてたりつけてなかったりな、
なんて言うんでしょう、リマインダーが必要なほど例えば1ヶ月先とか忘れっぽいじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう時はきちんと登録しますし、
うん、
でも 2,3 日中だったらつけてないですね。手書きだけですね。
あ、じゃあ 100% は手書きなんだ。
うん、そうですね。どちらかというと。
スケジュールの 100% は手書きにあって、
はい。
で、重要なものだったり、後での通知が必要なものがデジタルに一部入ってる。
そうですね。あの、一時のこと思ったら完全に逆転してますよね。
おー、はい、なるほどね。
前は逆にしようと思っていろんな機械買って、
うんうんうん、
本当にあの、あれですよ。私、あの、パームから取りかかってるんで、
うんうん。
お前そんだけかかっててこれかよってなんか聞いてもらってる人に言われそうなんですけど、うんうん、本当それぐらいなんかデジタル化したかったんですよ、本当に心の底から。
あ、確かにね、はい、なんかあの頃ってそうよね、はい、まあ、そのもの自体へのなんか憧れとか、なんかそれを使ってるもののね、なんか楽しみっていうか、
はい、
ステータスみたいなものもありましたしね。
そうですね、
うん、
で もちろんなんて言うんでしょう、ちょっとあの新しいもん好きっていう、あの後ろをちょっと押してくれる要素っていうのはもちろんあったんですけど、
うん、
でも結構やったんですよ。何年っていう単位でもちろんやってましたし、
うんうん、
いやそれでもなんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、こうお客さんの前でどうって聞かれて、
うん
うん、いらんことも書きながらのメモっていうのがちょっとやっぱり心にくいけど、うん、いろんなとこで思い出すよなっていう、
うん、
ところが実はあったりしてきてるので、
うん、
いやでも半助さんはその辺結構最近、まあ、道徳的な部分は置いてということなんですけど、
うんうん、
あのまあ平気という、いやこの差はどっから出てくるのかなっていうところも含めてちょっとやっぱりもうちょっとしつこい目に聞いてみたいなと思ったりするんですけど、
うん、
でもスマートでいいですよね、やっぱりね、デジタルがする方がね、
うんうん、そうですね。だから今僕の場合だと自宅でのデスクワークというかね、はい、自宅でする作業と、撮影で外で、うん、ほぼ1日で話になるパターンとっていうのが大きく2つのパターンがあって、外でスケジュールを聞かれた時に手帳とでカバンの中に入ってたり車の中に入ってたりするケースがあって、時間がかかるっていうのもあって、でまあかといってね iPhone でパッと出るかっていうと意外と出なかったりするんだけど、
そうですよね、うん、案外ダメですよね。
そうそうそう。だけどまあ結構その期間が 大きい範囲、例えば来週どう、はい、って言われてその後3ヶ月後の話されたりとかした時に、まあやっぱり iPhone でパッとっていう方が早いかなっていう感じもするのと、
うん、
要はパソコンで作業してる時と同じものが出てくるっていうのかな、
はいはい、
そこら辺がやっぱり便利ですよね。
便利ですね。なんかそのまあ距離感っていうんでしょうかね、その、
うん、
あのするし、あの仕事の内容って言いましょうか、まあ、例えば手帳を取るっていう仕事って考えると、
うん、
やっぱりなんて言うんでしょう、デジタルの方が圧倒的に優位な部分と、
うん
うん、どっちでもいいっていう部分と、いや できたら肌触りがある方がいいっていう部分と、結構同じ作業をするのに、
うん、
シチュエーションによって変わったりするから、これがまた厄介なんですよね、
うんうんうん、
で先ほども言っておられるように、ちょっと遠い話でしたら多分デジタルで iPhone で記事つけた方の方が、ま、ミスはないですし、
うんうん、
でもどうでしょう、10分後ぐらいの予定だったらね、
うん、
メモ書きでもいいかなって思ったりしますよね。
ああそうね、何分ぐらい、うん、数分以内に完結するんだったらそれは取らずに、
はい、
もう作業してしまえと。
あ、はいはいはい、
取ってる時間がもったいない
と。もったいないと。ああなるほど。
あの考え方もあるっていうふうには聞くんですけど、うん、
はい、
僕はログとして残したい部分もあって、あ、
もちろんそうですね、ログ大切ですからね。
なので、はい、一応僕は打っちゃってるんですよね。でも確かにそのもうそれ打ってる間に終わるよっていう感じがする時もあるんで、
うん
うん、これはいらんのかなと思いながらも、今までのその手帳に書いてて残してる感覚で、うん、今データとして入力はしてるんですけど、
はい、
ただ実際そのログとしてのなんて言うんだろう、補完性っていうものに関して言うと、うん、危うさを感じちゃいますね。
そうですよね。私もここが、うん、 まあ、ネックなとこなんですけど、長期間保存するんでしたらやっぱデジタル化したいですよね。後で検索したりとか万が一っていうことがありますので、でまあそうですね、つわものの方はインデックス作ってなんかショコ箱かなんかされてるんでしょうけど、そこまではちょっとやっぱ邪魔くさいと。
そうそうそう、まあそれでなくなってちゃ、まあなくなってってはいないんだろうけど、その今スケジュールを管理してるのが Google のカレンダーを中心にやってるので、
うん、
要はその Google のサービスがどうなるかわからないわけですか。
はいはい、
そこの怖さと、うん、やっぱデジタルの怖さって、まあ、電気がなきゃ見えないとか、
うん、はい、そうですね、
あの将来的にどうなっていくか分かんない危うさっていうのはあって、
うん、
今書いてないことが後で後悔するかもみたいなのがそこでやっぱ出てきちゃう。
ああ、なるほど、
ね、
確かにそうですよね。デジタルのままは結構不確定要素もあるっていうことはちょっとやっぱ片隅に置いとかないと怖い時は確かにありますよね。
うんうん、
いや、まあ、ちょっと関係ない話になるかもわかんないですけど、私これ日頃からよく思ってるんですけど、うん、前の OS でないと動かないし、最新でも例えばアプリケーションソフトがないっていうような仕事も実はあるんですよ、私が今してる仕事の中で。
はいはいはい。
で、前も言ったかもしれないですけど、その環境を残そうと思うとすっごいコストかかるんですよね。
うんうんうん。
で、そうですね、部品も高めになりますし、ひょっとしたら部品がもう手に入らなくなったりする場合もありますし、はいはいはいはい、それでもそれでないとダメっていうのがあるんですよね。
うん、
だから、うん、デジタルで私は仕事を完結さすっていうことは、一定量のなんて言うんでしょう、負荷というか、まあ、お金についての負荷になると思うんですけど、
うん、
例えば5万月かかるんであれば、ずっとかけ続けなければ維持できないものがデジタルなんだなっていうふうに私は今理解してるんですよ。
あ、なるほどね。
だからいつか、その破綻する時期が来るんですよね。まあ、A 例かどうか分かんないですけど、うん、一部の機械で、NEC と PC の98で、
はい、
でないとダメな、うん、装置がついてるものがあったりするんですけど、
うんうんうん、
もう早ね、DOSV に変わってもっていう、
うん、
もうかなりの年月が経ったりするんですけど、
うん、
本当に最近まで維持してたんですよね、それも。
あ、そうなの？
代替のものがなくって。で、まあ、どうでしょう、多分初期でしたら、DOS の5とかしか入ってないマシンになると思うんですけど、
うんうんうん、
いわゆる486とか386とかっていう世代のものなんですけど、まあ、それにまあ、シリアルケーブルだったかパラレルケーブルだったかはちょっと忘れてしまいましたけど、
懐かしいですね。
はい、そういうのを機械を介して使ってという、
うんうん、
まあ、計算自体は大したものがない、大したことはないんですけど、
うんうん、
それでないと動かないものがあるっていう以上仕方がないですよね。
ああ、なるほど。なんかでも、うん、エミュレーターみたいなのでそれを処理させるとか、うん、なんかそういうあれができなかったんですかね。
いや、そういうこともいろいろ考えたんですけど、結局コストとの兼ね合いで維持していこう、うん、維持していこうということになって、
あ、でもそうですね、
最後は維持になってくるんですよね。ここまで持たせたんだからもうっていう、
はいはいはい、
でなんかハードディスクがなくなってきたりとかも、いろんな今までなんて言うんでしょう、もう滅多なことでないと動かさないとかね、今度は逆に、
うんうんうん、
なんかそんなことまでして維持してたんですけど、
うん、
まあ結果としては何か仕事をそれに変わるような代替のものを、
うん、
見つけてそれを指すということになったんですけど、
うん、
なら早くそれをしろっていう話にもなるんですけど、
うん、
なかなかこれがなんて言うんでしょう、まあ、うちだけの問題でやったら企画変えましたでいいんですけど、よく印刷業界さん言いますよね、なんか古いいわゆるレガシーシステムをずっと使ってる的な、
うんうんうん、
もうあれとうちも同じような感じでしたね。
ああ、なるほどね、
うん、うちがそれで出す以上もうなんかそれをキープしていければいけないというか、
結局その流れが新しいものを入れた時にトラブルで止まってしまったりとかするのを恐れて、なかなか導入していけないっていうのはね、
そうですね、
うんうん、まあ、根本的なところで解決ができてないまま、こう他では問題がないからっていう、はい、OS がどんどん先行してしまったりとかっていうこともあるんでしょうけどね、はい、うん、業務になるとどうしてもそういうふうに 遅れがちではありますよね。
そうですよね、うん、まあだからちょっとまあさっきの話にあれするとデジタルでずっとやるっていうことはそういうことも確保しなければいけないという、
うんうんうん、
まあなんて言うんでしょう、ノートを見て開くっていう単純作業で終わらなくなるんですよね、
うんうんうんうん、
とまあちょっと最近私も挑戦してきてるんですけど、ちょっと Kindle 買ったので、
お、
あの電子書籍デビューをさせていただいてるんですけど、
はいはい、
それも今は本で残してる部分の残して見てる部分と、
うん、
電子書籍って両方とまあやってるんですけど、
うん、
本は間違いなく容量さえあれば残るもんですし、
うんうん、
いつでも同じ環境で一定の負荷で見られますよね、
うんうんうん、
でも多分 Kindle で買ってる部分っていうのはずっとバージョンが上がっていくと、
うん、
多分どうでしょう、3世代ぐらいまではいけるかもしれないですけど、
うん、
あとは新しいのを買い続けないと多分できないですよね、 見ることが多分ね、
うんですね、おそらく。
おそらくね。これわかんないですよ。ものすごくアマゾンさんが親切で、
うん、
まあ、8世代前ぐらいまで見られますっていう風になれば、
うん、
あれなんかもわかんないですけど、まあ、組み込み方とかが変わってくるような気がするんですけど、うん、まあ、その辺はね、今までのいろんな電子的なフォーマット見てると、あさりと変わっていってるので、
うん、
まあ、およそそういうことになるんだろうなとは思ってたりする部分がありますし、
うん、
で、そういうリスクもありながら、
うん、
なんですけど、うん、いや、まあ、さっきの話なんですけど、
うん、
片一方でこう本ならページをめくるっていうことでいろんな、刷り込みができたり、どうでしょう、写真がここにあったよなって、なんか、また Kindle で見てるんと全然違う感覚がやっぱありますよね。
あ、はいはい、
うん、それこそ匂いであったりとか、まあ、今でしたら私、うん、前高野さんにもらったちょうど年賀状かなんかのハガキのやつで名刺、うん、名刺とカバーを一緒に、うん、そのポストカードでくださったやつ、それをね、実はボルテージ1から3って書いた、閉じておられた袋があるんですけど、
うん、
それをしおりに使わせていただいてるんですよ。
ほうほうほう、
うん、もうちょっともそう、高野さんには余裕はないですし、ちょっとだいぶしんどい感じにはなってきたんですけど、
お
う
お
う
お
う、うん、でこれをこうはめ直すっていう、こう作業一つでもなんか、うん、ちょうど鳥の絵が描いてあるやつなので、
うん、
ちょっとなんか印象に残ったりとかね。
ああ、なるほどね、うんうんうん、
でそういう部分もありながらという部分があるので、
うん、
いや、だからなんて言うんでしょう、 Kindle を実は買って全部電子書籍って、もちろんご存知だと思うんですけど、うん、国内の本って全然ないじゃないですか。
はいはいはい、
もちろんなんですけど、まあ、うん、青空文庫で一部ある部分は見られますけど、
うんうん、
であえてソニーさんとかいろんなメーカーがある中でそれって選んだのっていうのは、やっぱりまだ国内のは本を買うんだろうなと思ったからなんですけどね。
ああ、なるほどね、
うん、いや、でもどうしてもこう踏み切れなかったり、いや、そもそもなんですけど、これもちょっとハンゲさんにだいぶ聞きたかった部分なんですけど、
うん、
DVD ばっかり見てて、例えば好きなアーティストがいてて、
うん、
まあ、それはよく見られてるともちろん思うんですけど、
うん、
コンサート行く機会があったらやっぱ行かれます？
いや、行けるなら行きますね。
ですよね、やっぱり、
うんうん、
なんて言うんでしょう、やっぱ DVD にはない何かってありますよね、行くと、
うんうん、それはあるでしょう、
ありますよね多分、うんうん、さっきの自転車レースもそうなんでしょうけど、まあ、うん、コンサートとか、まあ、それが演劇であったりとか、
うん、
私写真展とかでもおそらくそういうことなんじゃないかなと思ってたりするんですけど、
うんうん、まあ写真の場合は、
はい、
ああ、まあでもそれも一緒か、結局やっぱり、うん、その場にあるものと、その DVD だったり、
はい、まあ、
写真集みたいな他の媒体になった時の違いがあるから行くんですよね、
うん、
きっと。
そうですよね、
うん、
いや、
写真展にその写真集の裁断したものが当たってたって行く必要ないわけじゃないですか
そうですね、ちょっとそれはあんまりですよね、
うんでやっぱり行くでしょうね。
そうですよね。いや、だからやっぱりそこら辺のとこでやっぱり自分の中で割り切れないとこがあって、やっぱそっちを求めてるのかなという。
実際でもその なしにしたことはあるんですか、その書くことを今の僕みたいな状態っていうのかな。
あります
その期間と比べるとやっぱり違うっていうのは印象に残ってるから、例えば作業効率が上がるというか、そのメリットみたいなものを大きく感じる部分があるっていうことですよね。
そうですね、あのね、で全部デジタルにしたら、
うん、
最初ものすごく作業効率上がるんですよね。具体的に言えば早く帰れたりするんで、
うんうんうん、
やっぱ全然違うよなって思ってたんですよね、
うんうんうん、
ところがなんですけど、
うん、
なんか物事を浅く見るっていうなんか有用ななんかことが頻発したんですよね。これは私だけの話だと思うんですけど、
浅く見る、
はい、あんまりこう資料深く考えなくなったというか、
あ、はいはい
はい、もうなんて言うんでしょう、ま、もうまあリアリティがないという言い方なんですかね、
うんうん、
例えばその誰々と会うっていうことに関しても、
うん、
まあ、会うっていうことと もちろんメモ書きしてるのと同じようなことまで書くんですよ、ある程度細かいことまで、
うん、
で、まあ、私なんかまだIC レコーダーで撮ったりもしますので、
うんうん、
まあ、そんなのもちろん聞いてあれするんですけど、
うん、
やっぱりなんかその見てて完結さすっていうだけではなんか、うまく言えないんですけど、やっぱそのめんどくさいことをやった後と比べると、
うん、
なんて言うんでしょうね、そう、自分自身の達成感以外な何かっていうのはやっぱりあるんですよね、そこには。
うーん、
うん、
うんうん、
結構やっぱりなんか物事を粗雑に考えがちかなと思い出したんですよね。
そうか
と、まあ、私は思ったんですけど、
うん、いや、例えばその、はい、デジタルだけでやってた時と、
はい、
手書きをしている状態と比較した時に、
はい、
例えば頭に入ってる感覚が違うとか、そういうのはあります？
あります。それはあります。全然違います。なんかね、手でしてる時っていうのは、
うん、
なんか理屈はむちゃくちゃなんかもわかんないですけど、
うん、
なんかこうなんて言うんでしょうね、その、まあ、優先度とかああいうなこととかでもそうなんでしょうけど、
うん、
なんとなく頭の中でまとまりがあるんですよね、
うんうんうん、
なんか順番的なものとかでも、
うん、
やってる間にそのことだけを見てるつもりはなかっても、
うん、
違うことも含めて調整ができてたりするんですけど、
なるほど ね、 なんかね、全体が見えるようになる
な。そうなんですよ、なんかね、デジタルで全部やってた時はとにかく全部断片的にしか思うことができなかったので、
うんうん、
当たり的なことばっかりしてたような気がするんですよ。
うんうんうんうん、じゃあやっぱ書くことによって頭の中整理してたりとか、そういう感覚はあるんだ。
いや、もしかしたらそうなんじゃないのかなって思ったんですけどね、
うん、まあでもあるのかもしれないですよね、
うん、そうですね。だからそのいや、もちろん両方ともね、その、うん、なんて言うんでしょう、よく学者さんが言うところなんですけど、脳の状態に変わりはないとかっていう話なんですけど、
うんうんうんうん、
でも、まあ、私にとってはなんですけど、だからそこら辺のところをより先ほどの言葉を借りればなんですけど、
うん、
まあもちろん匂いとか風を感じたりいろんなことをすることによって、
うん、
なんかよりリアルに思えるのかなっていう、
そのじゃあ書くっていうところからちょっと離れて、
はい、
意図的にその他の五感を使って印象に残そうとかっていうのはその仕事の中であるんですか？
それはあります。あのね、記憶法とかそういうの提唱されてる方いらっしゃるんで、
うんうんうん、
まあ、やったことがあるんですけど、
うん、
なんて言うんでしょう、結構やっぱりそのなん、まあ、例えば順番があるようなことなんかでしたら、
うんうん、
上から順番になんかおでこに張り付いてるような感じで、次は目の上に乗ってるような感じでっていう、なんかそのね、やらなければいけないシーンをベタベタっと張ってるようなイメージ作りしたりはしますね。
へ
え、うん、そういう子供魂みたいことが、
うんうん、
言葉だけを羅列にしてるよりもよっぽどやりやすかったんで。
そういうイメージとしてそういう風に。
そうです、そうです、
作っていくの。
そうです、そうです。
例えば何、銀行行かなきゃって、
あ、そうです、
ペーンって貼るイメージして、
そうそうです、例えば自分が自転車に乗ってるイメージがあって銀行へ行く姿がそれだと、まあ、 まあ、例えば後ろ 1.5 メーターぐらいから自分をカメラで撮ったようなイメージで私はしてるんですけど、
はいはいはいはい、
パシャッと、
うん、
でそのパシャッと撮って、まあ、あの自転車に乗ってるイメージをおでこの上に一番初めでしたらペタッと貼り付けるっていう、
はいはいはい、
イメージをつけるんですよね。
へ
ちょっとそれで安心するんですよ。
ほうほうほう。
ほななんかおでこから目に行くまでに例えば20分っていう概念が生まれるような気がするんですよね、うん、20分実際車乗ってかかるで自転車乗ってかかる場所であったら、
うんうんうんうん、
で例えば帰りにコンビニ寄って今でしたら、うん、そうですねよもぎ餅 の, あの美味しいやつが出てるのでそれを買って帰るとかっていう、
うん
うん、なんかそこら辺の余計なことまで全部イメージ付けして
でもそれ顔に貼ってくれてるの面白いですね。
それを
ペタに貼ったりするの？
あ、しますします。場所がない場合は。
へ
で場所がなくなったらどうするんやっていう話もあるんですけどその辺は別にあの自分の中の虚像なんでどこでも貼り付けられますよね。ぶら下げといたりもできますし耳たぶでもいいわけで、なんかそういう無理くりな感じで。
へ
え、はい。でなんかお前それさっきと言ってること全然違うやけっていう話にもなるんですけど、そういうなんかイメージ付けっていうのを
それってごめんね、あのすごいやらなきゃいけないこと細かくいっぱいあった時にさ、
はい、
俺どこに貼ったっけってならないの？
あ、なることあるからそれ以上貼らないんです。
あ、把握できる分だけを貼
る。貼るんです。そうです。で把握できない部分は書くんです、うん、すごくすごくシンプルなんですよ。あの例えば3つぐらいしか自分に容量がないとしますよね今、
うんうんうん、
3つ以外は書くんですよ。あの自分が一からやることも一応書くんですけど、
うんうん、
はい、で上から貼ってイメージ付けしてよしって言ってこう行動するんですよ。だからすごい邪魔くさいですよね。そのなんかあの思いっきりアナログっぽくって嫌なんですけど、
うんうん、
はい、でもそれをすると安心したりできるっていう。
てかなんかそれを覚えとくのが大変そうな気がするけどな。 おでこが郵便局でしょ、
はい、
ほっぺが右ほっぺがコンビニでよもぎ餅でしょ、
はい、
左ほっぺが本屋さんで
もっ
ちょ持って、
はい、
で、まあ、一つずつこなしていくわけじゃないですか。
そうです。で一つずつ私は捨てるっていうイメージするんですけど、
おうおう、
まあ、カバンの中入れるっていうのもいいらしいんですけど、はい、
で今は何枚ついてるかって都度わかるの？ あとここほっぺが残ってる。
そうですそうです、はい、それはだからわかる範囲でしかくっつけていかないですし、
おお、
はい、あのもっと悪い言い方するとなんですけど、
うん、
これから人と会って喋るっていうことありますよね、
うんうんうん、
例えばあの怒られなければいけないネタが右のほっぺたにあって、
うんうん、
リカバーする答えが左のほっぺにつけていったり、
うんうんうん、
そういうこともしたりします。
いやなんか面白いけどなんか難しそうだけどね。
あのね難しいんですよ結構、でしかもしんどいんです。でもあの何にも考えてなくて文章を箇条書きしてるよりも、
うん、
きちっとそのことに取り組めるからやってるんですよ。
へえ。ちなみにそのイメージ、イメージするものっていうか顔に貼ってくものも一回書くのは書くんですか、ね、
書きます。全部書きます。
はい、一回書いて僕も書いてた時期があるからそこまでは一緒だとしましょう。
はい、
で、そこからイメージを作る部分はやったことがないんですけど、
はい、
そのイメージを作るのに取られる時間とかってどれぐらいなんですか？
あ、もうあの最初の頃は、
うん、
アホらしくって、
うん、
正直言いますけど、
うん、
なんか無理やり話を作る的な感じのことがあったので、
うんうんうん、
5分かかったりとかしてたんですけど、うん、今はもう瞬間に貼り付きます、
うん、そうなんだ。瞬間に貼り付
きます。瞬間に貼り付きます。はい、ペタッと瞬間に。
でちなみに今顔に何枚貼ってあるんですか？
あ、今ですか？今も2枚ぐらいですね、
うん、あ、そうなんだ。どことどこに残ってんの？
残ってるって、まあ、顔ぐらいな感じですよ今は。ポッドキャストの時はそれ顔以上は貼れないですし、
うんうん、
はい、あんまりいっぱい貼ると人に質問された時に、うん、あのこれ喋らなければいけないということでどんどん話が長くなっちゃって、
うん、
過去に反省したことがあるのであんまり貼らないことにします
そうだった
そうです。
いやーなんかでもそれ貼ってったらこう貼るとこなくて目の上貼って前が見えないとかそんなこともならないのかなとか、うん、余計な心配をしてしまいますけどね。
でもまあこれはなんて言うんでしょう、うん、なんかの記憶法のやつに変えてただけで忘れっぽいからそういうことがあ面白いと思って、まあ最初は、
うんうん、
はい、でそれで記憶力が上がったのかって言われるとその記憶力自体の効果に対しては私は自分でもちょっと懐疑的です。はい、どちらかといえばなんか自分が落ち着いて行動できるから都合がいいやと思ってるぐらいですね。
やっぱりその行動スケジュールとかそういうものの整理を自分の中でするための儀式なんだろうね。
そうですね、はい、どちらかというと、はい、まあまあ、だからというわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとそうですね、まあ、話をまとめなければいけないんですけど、
うん、
半助さんはとてもスマートに今お過ごしではいらっしゃるんですけど、
うーん、いやーもう相変わらず模索だねなんか今もいい状態っていう感じもしないんだけど、
はい、なんかこういうことっていうのは必ず ある一定の時期まで行くとつまずくっていう言い方じゃない、なんか壁に当たって、
うんうんうん、
でちょっと戻って、うん、でまた
変えてみて、
ね、でえいやとなんか全部ひっくり返して変えなければいけない時ももちろん私も何べんも出てきてるんですけど、
うんうんうん、
でも最近はやっぱりちょっと変わったところでいくとデブ症やったのが最近よく出てるようにしますね、
うん、
うん、あんまりお誘いも断らなくしようということで、なんて言うんでしょう、まあ、しょうもない話なんですけどちょっといっぱい行くとかっていうので今まで全部断ったんですよ。
うんうんうん、
ここ最近特にそうなんですけど、
うん、
短い時間でもトライしようとかね。
お、
はい、でそうですね、うん、やっぱじゃあいいやん暇だったらこう事務所で喋りやんっていうようなところからやっぱり、うん、なんかそこ、うん、そこら辺のこう、冒険的なことも含めて、
うん、
やっぱ刺激に飢えてるんですかねこれ。
いやどうなんでしょうね。そのうまくその五感を使って記憶に残すとか、これ前にも話題にしましたけど、
はい、
その外に出て考えるってミサイ言ってたじゃないですか。
はい、それは今でもしてますね。
うん、はい、そういうのも一つなのかな。だからこう煮詰まるっていうのは本当うまくいってるっていうことだから、はい、行き詰まるか、
はいはいはい、
行き詰まった時とかにちょっとその外に出ることで風を感じたりとかちょっと涼しくなるとか、はい、体を動かすことで結構良くなってこう頭の回転が良くなるとかね、
はい、
なんかそういういろんなものを使ってその五感を使ってその作業の効率を上げるとかってなんか定義というか、
はい、
こういう時こうするといいよみたいなパターンみたいなのがあるといいですよね。
そうですね、今のところちょっと残念なのが、
うん、
多分人によって感覚その肌触りの感覚っていうのは絶対違うような気がするんですよね。
ああこういろいろでしょうね、
うん、だから例えば私も一時音楽は全てと思って人におせっかいがましくいいよいいよって言ってたんですけど、
うんうん、
あんまり趣味でもない人はそれを心地よいって感じないですよね、
うんうんうんうん、
だからその辺のところっていうのを実は、うん、いや今日の話っていうのはなんかその肌で触れる本当にタオルをこう触るような感じとか、まあ、うん、よくタオルを頬ずりするという言い方しますよね、
うんうん、
あんな感覚ような感覚のようなものっていうか、
うんうん、
そういうようなことを結構見つけておくと、
うん、
安心できるのかなと。
ああなるほどね、
はい、でその安心できる場所があると、
うん、
いろんなことにもチャレンジできるでしょうし、
うんうん、
またそれがね、安心できる場所であったらきちっと刺激で受けてきたもの、まあ、分析まではいかなくても分かんないですけど、
うん、
今日はこんなことでここが良かったよなとかここが悪かったよなとかっていうようなことが、
うん、
なんか、通り一遍になんか何も淡々と過ぎてるというよりかは、
うん、
まあ、ちょっとドラマまではいかなくても、
うん
うん、なんか今日こんなことあったよなっていうのがなんか肌身に感じられるようなまあ、気がしてってい
う
ところなんですけど、
うんう
まあそれっていうのもそうですね、まあ半助さん見てるとスマートでやっておられる方もいらっしゃるから余計なおせっかいの部分はありつつなんですけど
まあね、はい、まあ実際自分自身もそれが今いいかどうか分かんない状態なの で,
そうです、ね、
またそういう風に戻っていくかもしれないですし ね,
そうですね、ちょっとまあ今のところ私はそこまでまた戻ってしまいましたという、
は
い、本日はお話をさせていただきました。
はい、
はい、というわけで、そうですね、久しぶりのデュオでいかがでしたですか、半助さん。
いや、やっぱり頭ぐるぐるになるね、この番組ね。
すいません。
もう普段いかに頭使ってないかよくわかるなっていう。
そうですね。
なのでちょっとこの番組を頑張ってですね、頭に刺激を与えて面白い番組をお届けできるように頑張りたいなと。
そうですね。
反省しております。はい。
はい、というわけで。じゃあ、本日もですね、まあ、五感を、まあ、フルに活用して、頑張ってますという、まあ、なんかそんな報告になってしまいましたけど、次回もですね、何かいいネタを取り揃えてお届けしたいなと思っております。
そうですね。
はい。
はい、
では、どうもありがとうございました。それではまた次回よろしくお願いします。
ありがとうございました。